医療ジャーナル。医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。
今年4月から消費税の税率が17年ぶりに 5% から 8% に引き上げられます。いわゆる消費税問題には財源拡大に伴う医療や介護サービス、またその提供体制といった制度の見直しとは別の医療保険と消費税に関するもう一つの消費税問題があることをご存知でしょうか。それは社会保険診療報酬の非課税取扱いに伴う医療機関の消費税負担の問題です。これまでのところメディアではほとんど顧みられていないのが現状です。そこで今回は医療機関の経営、ひいては我が国の医療提供体制に影響を及ぼしかねない医療保険にまつわる消費税問題について、医療制度や介護の政策の研究がご専門の日生基礎研究所社会研究部主任研究員阿部隆さんに伺います。
阿部さんは介護、それから医療政策、そういったことをご専門に研究されているわけなんですけども、4月からの消費税増税に関する阿部さんの問題意識ですね、どういうことがありますでしょうか。
消費増税は経済全体の話なので、まあそれ自体への問題意識っていうのはまあ今回別としまして、医療制度がそれへの対応については、まあ通常のその経済取引とは異なる問題が医療保険、それから介護保険にはあると考えています。今はインフルエンザの季節ですし、最近ではノロウイルスの感染など少し怖い話もあるんですが、まあ医療機関にかかって診療後に支払う。それから処方箋をもらって近隣の薬局へ行った時に払う窓口負担、患者さんが普通に負担する窓口負担には消費税はかかっていないんです。保険が効く医療っていうのはいわゆる非課税という扱いにはなっています。まあでもだからといって今回の消費増税に全く関係ないということではないんですね。医療保険では医療サービスは診療報酬ということで公的に価格が決められているんですが、消費増税に相当する単価の引き上げが実は行われているんです。つまり消費増税としての負担増はないんですが、消費増税を理由に引き上げられた価格、値上げという意味での実質的負担増というのが行われているんです。まあ、本来的には消費増税はまあ税制上の問題でありますから、医療サービス、介護サービスの価格変更ということで、まあ、曖昧に対応しているっていう現状に問題があるんではないかなと考えています。
ところで医療機関は社会保険診療を行う際に消費税をどのように負担しているんでしょうか。
消費税っていうのはそもそもまあ間接税ですから、通常の流通の小売店で考えますと、いわゆる最終消費者から消費税を小売店が預かって、小売店がまあ仕入れで負担した消費税の差額を納税するという形が通常ですよね。ただ医療機関というのは通常のその売上にあたる診療に課税されていないわけですから、最終消費者、つまり患者さんから消費税を預かるというプロセスがないことになります。ただ診療にかかる検査機器、それから点滴や注射薬の仕入れには当然消費税の負担がありますので、医療機関というのは本来的な納税者ではないにもかかわらず、仕入れの消費税を負担するのみという取り扱いになっています。
では今のお話を具体的な例で解説いただけますでしょうか。
じゃあ分かりやすく、例えば100万円の売上というものを前提に考えてみたいと思います。これをですね、小売店と診療所で比較してみたいと思います。まず通常のその流通の小売店ですけれども、100万円の売上でお客さんから5万円の消費税を預かることになります。でもう一つ前提ですけれども、品物の仕入れで80万円がかかるとしますと、小売店はその仕入れで負担する消費税というのは 5% の4万円ということになります。そうしますとその差額である1万円を納税するということになります。まあこれは間接的にということですが、これで小売店の消費税の実質的負担はないことになる。小売店というのは納税義務者ではないから当然ということになります。一方ですね、診療所っていうのは100万円の売上、まあ、100万円の保険診療を提供した場合ということになりますが、保険診療自体は非課税なので、患者が負担する3割の窓口負担利も、それから健保組合とか、 健保組合などの保険者から得られる残りの7割部分に関しても消費税というのはかかっていないことになります。まあ、ただ先ほど言いましたように保険診療のための機器の購入、それから薬剤の仕入れなど、これが同じく80万かかるとしますと、この購入に関しては4万円の消費税というのは医療機関は当然負担していることになります。でも診療所は医療サービスの最終消費者である患者からの預かり消費税が非課税なのでありませんので、先ほどの小売店で行った引き算をする元がないと、引き算をすることができないので納税者でもないにかかわらず4万円の負担っていうのを強いられているというような状況になります。まあ、わかりやすく100万円っていうふうに前提を置きましたけども、今の医療技術を支える仕入れの規模っていうのは1医療機関でものすごい大きくなりますので、この負担っていうのは医療経営にとって無視できないものになっているっていうことが予想されます。
医療機関では人間ドックや診断書の作成、または自由診療など消費税がかかる医療もありますけれども、これとの関係はどうなっているんでしょうか。
医療機関は通常まあ非課税の保険診療だけではなくて、保険が効かない健康診断や人間ドック、それから最近話題になりますけれども自由診療など消費税がかかる医療も提供していますから、先ほどの引き算ができる場合ももちろんあるんですね。もっとも保険診療全体に比べればその額はわずかですから、仕入れにかかった消費税との差というものはマイナスになって、その額というのは税務署から還付を受けられるとも考えられます。ただ医療機関はその引き算の対象は医療サービス全体に占める消費税対象のその自由診療の売上の割合部分についてという限定がされているのが現状です。ですので医療機関の、まあ、医療行為その大部分が非課税の保険診療である日本の医療制度からしますと、医療機関の消費税の負担問題というのは自由診療があったとしても大きく変わらないということになっています。
それでは医療機関が負担させられた今お話にあった控除対象外消費税、これに対してどのような対応が取られてきたんでしょうか。
先取りで少し冒頭お話ししましたが、この医療機関の消費税負担の問題に関しましては、過去の消費税導入の時、それから 5% への引き上げの時、それからまあ今回も同じ対応を取られたんですけども、医療サービスの単価、いわゆる診療報酬を部分的に引き上げる、医療サービスの価格を引き上げるということによって、医療機関の持ち出しに対して充当するという方法が取られてきました。まあ、ただ一律に単価、まあ、今回の場合ですと 3% の増税分を上乗せするという形ではないんですね。厳密に言いますと、どの医療行為にも仕入れが発生しているわけではありませんので、仕入れが必要となる医療行為、例えば検査だったり、それから機器を使う手術であったり、それから注射薬などがイメージしやすいと思いますが、このようにコストのかかる医療っていうものを厚生労働省がきちんと調査をした上で、濃淡をつけて医療サービスの単価が改定されるということになっています。ただ特にこの26年4月に行われる税率の引き上げの時っていうのは、通常2年に1回のペースで行われる診療報酬改定、いわゆる医療サービスの単価の変更、と時期が重なっているために、今回のその消費税引上げに伴う上乗せというものがどの程度きちんと行われているかということがなかなか検証しにくいという事情もあります。それから医療保険の弟分でもある介護保険に関しましても、今回初めて消費税への対応ということになりますけれども、問題の所在に関しても、それから対応の仕方というものも医療保険と全く同じ方法が取られています。
それではこの問題について今後の課題、それから考えられる対応策についてお聞かせください。
繰り返しになりますけれども、この非課税取扱いの考え方という税制上の問題を医療制度、それから介護制度においては保険制度の問題として乗り切っている点が問題だと考えています。診療報酬や介護報酬でのなんとなくの手当の継続にも限界があると思われます。後に、まあ、控えます税率 10% の時には検討されるというふうに言われていますが、サービスにかかる軽減税率の導入などは解決策の一つと考えています。ただし、まあ、医療保険制度を持つ他の諸外国では、 非課税が一般的な取り扱いにもなっていますので、軽減税率の導入など、その整理には十分な検討が必要かなと考えています。今からでも医療サービスへの今日的な課税のあり方というものの検討がスタートされるべきと考えています。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
医療保険にまつわる消費税問題について、日清基礎研究所社会研究部主任研究員、阿部隆さんに伺いました。
医療ジャーナル。来週も医療と健康、関連する幅広い話題について、関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。番組音声は、ラジオ日経のホームページからオンデマンドでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。